お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部昭典さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルは羊飼い星を見るです。
なんて素晴らしい夜だ。この月の光、暖かで静かで、大群衆が急に押し黙って息を呑んで特別な出来事を待ってるみたいだ。
自然は美しいよ。そうだ、神の言葉から自然もその法則も生まれたんだ。ところで私たちは羊飼いになって幸せだね。
幸せ？羊飼いが？
そう思うよ。偉大な人たちで羊飼いだったのが多いんだから。
それは本当だ。アベルもアブラハムも、
それからヤコブ、モーセ、それからダビデ、彼は羊飼いから最大の王になった人だ。
ダビデがこの丘で羊の番をしてたことを知ってるかい？
ダビデといえばその子孫としてメシアがそろそろ現れるはずなんだ。ダニエルの予言だとね。
イスラエルは今までずっとメシアの到来を待っていたんだ。ダニエルの予言がメシアの誕生そのものよりも成人後にする油を注ぐことを指しているとすれば、メシアの出現はもういつ起こってもいいはずだ。私たちはなんと素晴らしい時に生まれ合わせたことだろう。
本当だ。まあ悲しい気もする。
メシアの誕生が悲しいことなのか？
ある点ではとても悲しいよ。イスラエルにとっても全世界にとっても偉大な出来事なのに、メシアをお迎えする準備は何もなされていない。人々はお待ちしようともしていない。それがとても悲しいのだ。
それはそうだな。でもメシアがおいでになってローマの圧政から我々をお救いになれば、イスラエル中大喜びでメシアを王の中の王としてお迎えするんじゃないかな。
メシアがローマの圧政からイスラエルを救って本当にそう思うかい？それがメシアが現れる目的だって。
もちろんだ。指導者たちも聖書の学者たちも皆そう考えてる。メシアはダビデの王座におつきになるんだ。そうは思わないのかね。
うん、そうは思うがね。しかしイスラエルをローマから救うことだけが地上でのメシアの使命だとしたら、どうしてその誕生がエデンの園のアダムとエバに約束されたんだろう。イスラエルもローマもなかった時にさ、どうしてダビデやダニエルたちに約束されたんだろう。まだ誰も圧政に苦しんだりしていなかった時にさ。
それじゃあメシアは何のためにこの地上においでになるんだ。
メシアは人々をその罪からお救いになるのだ。これが当たっていればイスラエルの指導者や国民たちはがっかりして本当のメシアではないと思うかもしれないな。そうしたらどんな恐ろしいことになるか。
そんなことになったら大変だ。ダビデのように神を信ずる人はみんな困った時は祈った。私たちもそうしよう。
おお、イスラエルの神、宇宙の神、愛と正義の神よ、イスラエルのために来たるべきメシアを理解させてください。メシアをダビデの王座につかせてください。人々の心をあなたに向けて、 使わされる神の子をお迎えする心の備えをさせてください。あなたのご意志に従い、すべてについて。
羊飼いたちがダビデの王座に救い主がつくことを祈っていたとき、主の御使いが現れました。神の栄光が輝き渡り、羊飼いたちは恐れおののいたのです。
恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。
主が来られたのだ。力と栄光がイスラエルに戻るのだ。神の御使いよ、イスラエルの救い主はどこにおられるのですか？
あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。
貝羽桶ですか？
この時天国の喜びと栄光が現れ、平原全体が天使の軍勢の輝きで照らし出されました。大地は静まり、天は動きを止めて、天使たちの歌に聞き入ったのです。
糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。
御使いたちの姿と輝きは消えて、再び夜の影がベツレヘムの丘を覆いました。
さあベツレヘムへ行って、主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないか。
幼子はすぐに見つかるよ。ベツレヘムには家畜小屋や貝羽桶はたくさんはないから。さあ行こう。もう少し大きく、寝ているかもしれないから。
気の毒だけど空いた部屋はないんですよ。
あの、部屋じゃないんですよ。家畜小屋はありますか？
ええ、ありますよ。
そこに誰か泊まっていますか？
ええ、夫婦と生まれたばかりの赤ん坊がね。その子は貝羽桶で寝ていますよ。
神の幼子だ。
天使の言われた通りだ。メシアがいらっしゃる。その貝羽桶はどこですか？
ああ、あの建物だがね。
はあ、あそこですか。
あですか。
酔っ払ってるんだろう。当節はあんな手合いが多くて困ったもんだ。
ごめんくださいまし。
はい、何でしょうか？
私は羊飼いで、ベツレヘムの丘で羊の番をしております。
ええ、それで？
今夜神の御使いが現れて、救い主がお生まれになる、貝羽桶の中におられると教えてくださいました。こちらで男の子が生まれたと聞いたんですが、本当でしょうか？
本当ですとも。
約束の救い主、神の御子は産着にくるまってこの桶の中に寝ておられます。
メシアのご到来だ。メシアが、見せていただけますか？
いいですよ。さ、どうぞ。
はあ、眠っておられる。
おお、メシア、神に栄光あれ。
天国の力と栄光の座を捨てて、迎えられもしないこの世に来られたのですね。なんという愛と犠牲の心でしょう。
なんと名付けなさるのですか？
イエスですよ。
イエス、素晴らしい名前だ。イスラエルを救うという。
朝になったらこの嬉しい知らせをベツレヘム中に触れてまろう。救い主イエスがお生まれになったと。
今日の聖書物語はいかがでしたか？それでは続いて解説をさせていただきましょう。イエス・キリストの誕生の逸話のもう一つの面、それは誕生を待つ側のものです。イエス・キリストの誕生がイスラエル人たち、つまりユダヤ人たちにとっては長年待ち望んでいた救い主メシアの誕生そのものであることを考えると、 多くの人が待ち構えていたかと考えるのが普通でしょう。確かに待ってはいたのですが、羽田空港に特別機で着いた外国の賓客を成田に迎えに行ってしまったように、方向違い、見当違いの待ち方をしていたのが実際だったようです。準備ができていた意外な人たち、イエス・キリストの誕生のもう一つの面から取り上げてみましょう。準備のできていた意外な人たち、それはベツレヘムの野原で野宿をして羊を飼っていた羊飼いたちでした。話の中で昔の偉大な人物が羊飼いだったことが挙がりますが、面白い事実だと思います。アベル、モーセ、ダビデなどの名前ですが、イスラエル人の歴史、人間の歴史の中で重要な役割を果たした羊飼いたちと言っても差し支えないでしょう。アベルというのは人間の先祖と言われるアダムとエヴァの息子で最初の羊飼いでした。神に忠実なものとして、神に喜ばれる捧げ物をした人物として聖書の初めの書創世記に出てきます。アブラハム、イサク、ヤコブのイスラエル人の先祖の3人はやはり多くの羊を飼っていました。またモーセは映画10回の主人公ですが、奴隷となってしまったイスラエル人を神の命を受けエジプトから脱出させた人物です。エジプトの王子として最高の教育訓練を受けたモーセでしたが、イスラエル人をエジプトから脱出させ長年の荒野の生活を耐えさせて神の約束される土地まで連れて行くのには40年間も砂漠に近いようなところで羊飼いをして準備をしたのです。イスラエル人の最も尊敬する王、二代目の王ダビデは少年時代はやはり羊飼いでした。羊を飼うという行為の中に何か他のことでは学ぶことができない何かがあるのではと思わず思ってしまいそうなくらい、聖書に登場する人物たちは羊を飼うことと縁があるわけです。聖書によると、人間の歴史の始め、人間が神に従わず罪がこの世界に入り込んできた時から、やがて救い主が生まれることが約束され予告されていました。この救い主をイスラエル人は待ち続けたのです。救い主は神の選んだ王や祭司のように儀式用の香油を頭から注がれるものとして、彼らの言葉でメシアと呼んで、その信仰の中心としてきたのです。イスラエル人のメシアを待つ気持ちは、彼らが外国の支配を受けて苦しい生活をするとともに一層強いものとなりました。しかし困ったことは、メシアが彼らを救ってくれるということが外国の支配から解放されることと同一視するようになってきたのです。メシアは罪の支配から全ての人を解放する救い主のはずなのですが、いつの間にかイスラエル民族の解放者、彼らに黄金時代をもたらす王として待ち望むようになっていたのです。これが先ほど例にした羽田に着く外国からの賓客を成田に歓迎の準備をして早くから出迎えに出ていたようなものだといった意味なんです。それではどんなに待っても無駄ですし、いくら準備をしていても準備をしている意味がありません。メシア、つまり救い主の意味はそのようなものではないのです。イエス・キリストは王としてではなくて、むしろ最も目立たない貧しい家庭に生まれてこようとしていました。それは罪の結果を最もよく味わうためだったのでしょう。メシアは人間の解放者ですが、それは人間を根本から縛りつけている罪というものから解放するのです。イエス・キリストは事実王でも大祭司でもありますが、それは目に見える この世のものではないのです。聖書の言葉、新約聖書ヨハネによる福音書18章36節からです。私の国はこの世のものではない、イエス・キリストご自身の言葉でした。羊と共に野宿をしていた羊飼いたちには不思議に光る星が見えていたはずです。聖書は細かいことを記録していないので、羊飼いたちがどんなことを考えていたかなどわかりませんが、彼らだけが正しい意味で救い主メシアを迎える心構えができていたようです。そして彼らの前には目もくらむような輝きとともに天使が現れて、その夜ベツレヘムに人間のための救い主が誕生したことを告げました。羊飼いたちがメシアを見分ける印は布にくるまれて貝羽桶に寝かされている幼児でした。一般のメシアの期待を裏切るような表現にもかかわらず、その天使の言葉を羊飼いたちは信じたのです。おびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美したと言われていますが、人間に決して忘れることのできない光景となったはずです。わずかな羊飼いたちだけがその特権に預かっただけというのはいかにも残念なことでした。羊飼いたちは信じがたい経験の後、すぐにベツレヘムに向かっています。彼らはきっとそれほど学問があったとは思えません。また社会的な地位も決して高くなかったでしょう。しかし彼らに与えられた特権は偉大なものでした。それは信じることができないようなことでも素直に信じてすぐに行動に移したことからでした。生地知識がある、知恵がある、財産がある、社会的に認められているなどというと、自負心のためにそんなに簡単に信じることはしなくなります。たとえ心の中では信じていたとしても、それを行動に起こすには慎重になってしまいます。人間的なものをどんなに持っていても、そんなこととは一切関係のない羊たちとの付き合いの中で、自負心が削り取られ素直になっていったのでしょうか。聖書の言葉、新約聖書ルカによる福音書18章17節です。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか。それでは時間まで賛美歌をお聞きください。Faithful God, Faithful God です。来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光とともにのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？島田真澄です。キリストは言われました。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。イエスは多くの教えを語られましたが、その教えの中で聞く者たちに二つのことを期待しておられました。一つは、彼の教えをしっかりと聞くということです。彼を知るためにも、彼の教えを知るためにも、まずしっかりと聞くということです。しばしばイエスはその教えの最後に、耳のある者は聞くがよいと言われました。私の話を理解しようとする意思を持って聞きなさいということです。聞き流すような適当な聞き方ではなく、真剣な聞き方を求められたのです。したがって、二つ目に期待されたことは、聞いた事柄を実行するということでした。知識を蓄えるだけでなく、聞いた教えを生活の中で実践することを、イエスは聞く者たちに期待されたのです。イエスは、彼の教えを聞き、実践する者の人生は、あたかも岩の上に建てた堅牢な家のようだと言われます。そのような人生は、たとえ嵐に襲われたとしても倒れることはないからです。イエスの教えられた深い人生観や価値観は、それを実践する者にとっては人生の堅固な土台となるのです。しかし、ただ聞くだけで実践しなければ、その人生はまさに土台のない砂上の楼閣、嵐の日にはもろくも崩れ落ち流れ去っていくのです。どんなに素晴らしい教えでも、それを知るだけでなく実行することが大切です。今日もイエス・キリストの御言葉を深く聞き、その教えをたとえ一つでも着実に実践したいと思います。御言葉の実践によって、私たちの人生はより確かなものになります。イエス・キリストの言葉には、私たちの人生を揺るぎないものとして変えていく力があるからです。キリストの言葉、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。マタイによる福音書第7章24節から27節。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で、豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 24-2412-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なおファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。